皆さんこんばんは、サウナマン1号です。今月もサウナマン1号の部屋をお届けしていきます。この番組はサウナマン1号が発信している YouTube チャンネル北陸レコードの制作裏の話や地元サウナ音楽のお話などゆるりと皆様にお届けいたします。それではこの後30分サウナマン1号にお付き合いください。まだまだ全然馴染んでないと思いますので、まずは私たちのご紹介からさせていただければと思います。サウナマン1号とは YouTube チャンネルで、北陸レコードという名前で、サウナ好きのサウナマンたちがラップで山梨県富士北陸地域の魅力やサウナについて発信しております。まあその中で、まあ私が代表であって、サウナマン1号と名乗らせていただいております。でその他にも2号、3号、4号と、まあ、どんどん今増えている状況でして、まあ、あとそのサウナや、まあ、北陸地域のこと以外にも、まあ、同世代に共感を得られるような、まあ、エンタメ的なコンテンツも制作しているので、ぜひ皆様に見ていただければと思います。でこれも毎回言わせていただいておる、いるんですけど、サウナもラップも人並みに好きな程度なので、玄人の方は聞き流してください。それでは、本題というかね、久々に今回は一人でして、緊張しております。いつも最近半分レギュラーになってた7号は、女ができるとすぐ来なくなっちゃいますので、また6号は最近ゴルフにハマってるそうで、なんかまあ我々ももう30代半ば過ぎて、確かにこうゴルフのね誘いとか結構ありますけど、まあまさに6号がすごい今ゴルフすごいハマってるのか、付き合いが多くなってるのかわからないんですけどね。でも私も近々ゴルフはやんなきゃなと思うんですけど、検討中です。で10号は安定のまだ海に出ておりまして、先日ラジオを誘ったんですけど、またすごい位置情報が送られてきて、もう周りが真っ青、2回3回ぐらいスクロールしてやっと近い陸が出てくる感じなんですけど、まあまだインド洋にねいるそうですね。なのでまた今回も、1号1人が、ぐだぐだと話しているのに皆様に付き合っていただければと思いますので、まあ聞き取りにくかったら申し訳ございません。では早速ね、毎回恒例のサウナの紹介ですが、最近これもね、7号に結構ね、お願いしてたので、まあ僕もあんまりこう、新規開拓する方ではなく、いつも本当にもう近場の桜庵だったり、マウント富士山、富士山温泉とか、まあその辺ばっか行ってるんですけど、ちょうどね、出張で宇都宮の方に行くことがありまして、カンデオホテルズっていうホテルなんですかね。結構全国にもある、なんか星のマークのなんか、おしゃれそうなホテルだったんですけど、まあここのホテル泊まったんですけど、結構サウナに力入れてまして、まあ何がいいかって、夜中の1時、2時ぐらいまでサウナ使えたんですよね。結構サウナって早くチェックインしないと使えなかったりするんですけど、ここは、夜中の2時から6時以外はサウナ使えるので、結構すぐもう行ったのが、もう宇都宮に着いたのがもう結構遅い時間で、まあ10時過ぎてたのかな。でまあ餃子食いたいから餃子食べて11時でホテルに戻ってきて11時半ぐらいけど、それでもサウナを利用できたので、本当ここは良かったかなと。で僕結構この奄美っていう、まあサウナ用語の一つなんですけど、多分サウナ入んない人は全くわかんないものだと思うんですけど、これが初めて体に出たんですよね。で、まあわかんない方のためにご説明しますと、まあ奄美っていうのはね、サウナに入浴した後に、腕や足とか、まあ皮膚に赤いこう斑点ができる現象のことでして、まあ何ていうんですかね、要するにこうより整った気分を味わえるらしいんですけど、まあ僕あんまりこれのあんまり出たことがなかったんですけど、今回ここ ね、宇都宮のカンデオホテルのサウナ使ったらこれが初めて出まして、すごいなんだろうな、まあサウナ入ったって感じがしたんですけど、まあ出やすい条件がやっぱこう暑いサウナに、なんか極度に暑いなのかな、暑いサウナで冷たい水風呂で急速に冷やすことでこうしっかり血管を収縮できるということで、整う体感に近づけると、で健康の促進にもつながると言われているおります。でおそらくここのサウナが結構このサウナ室は暑く水風呂もかなり冷たい、こういう状況っていうのもありましたし、多分もう夜中だとね、何しろ人が少ない、まあ、それによってあのサウナ室が常に高温保ってられてるんですよね、きっと。で逆に水風呂も人が少なくなってるんで冷たい状態がずっと維持されてたのか、まあ、多分そういう原因だとは思うんですけど、まあ、本当集中して一人でゆっくりできたおかげで、この初めてこの奄美という、まあ、体がこう赤と白のこう反転状な感じに出てきましたね。結構こう初めて見ると気持ち悪いと思ったんですけど、わあこれが奄美だというちょっと感動も覚えましたね。まあそんな感なんで、なんかですかね、ここのまあサウナ自体はその温度、まあ温度とかもいいですし、あと本当宇都宮の駅の目の前なんで、まあ露天風呂とか、まあサウナはサウナ室もそうですね、本当に夜の宇都宮駅をこう見下ろしながらこう入浴ができるという、まあ別に宇都宮駅自体がすごい綺麗というわけではないので、別にすごいなという感じもないんですけど、まあホテル多分宿泊だとサウナ料金は特にかからないんで、まあ1万、僕が泊まった時1万2000円ぐらいで、まあホテル宿泊とサウナ付き、サウナというかお風呂付きだったんですけど、日帰りの入浴ですと1人1800円とか結構まあまあするので、まあ、1800円で考えたらちょっと高いなとは思っちゃう感じかなってとこありますね。まあなんかホテルについてるサウナっていう感覚でしたらすごいもう満足の一言ですね。まあぜひ、まあこの、まあ、宇都宮じゃなく東京もたくさんありますし、北海道あったかな、まあ本当全国にいろんなとこにあるので、ぜひなんかこうお仕事で出張する際があったら、多分ビジネスホテルだとは思うんで、まあここ使ってサウナで整っていただければと思います。で、それではね、今日の1曲目を早速移っていきたいと思うんですけど、これはね、まあ、2年ぐらい前ですかね、イギリスのロンドンの方に行った時に、まあ、サウナマンとしてやっぱサウナ行かなきゃなと思って、サウナに行った曲を作ったので、まず聴いていただければと思います。北陸レコードでジャップインロンドンの歌どうぞ。
どこにいようと昨日と違う今日サウナに GO、 アルパチーノの単独ショー、ハットにハンティンか常備でしょう、ここハリポタ舞台台本じゃ目覚めるだろう、歌詞の外交官ウォームアップのライムで踊るホグワーツのグリフィンドール、ジュビリーラインで向かうかニンタニューデクローシャンバーニエンスティーバースワンバース25ポンド俺のワンバースほとんどコント、聞かれた水風呂温度、気分はジェームスボンド、ライムに損得ないロンドン、 I want day ハットもしつこい私、I don't need a drag, そのギミもハイ、何するのもマジだけ、一杯10ポンドジパンクラーメン、 I don't need a drag, そのギミもハイ、円の弱さを痛感しようが円の強さを実感。
はい、ジャップインロンドンの歌でした。まあ、こちらね、本当、まあ、ロンドン行った時のね、まあ、 旅行記みたいな感じで曲を作らせていただいたんですけど、まあ、とにかくね物価高いですよね、ラーメンも10ポンド。ちなみにこの行ったニュードックランドロシアンバーニー&スティームバスっていう、まあ、これがロンドンの東の方かなにある、まあ、サウナ施設なんですけど、そもそもこれ予約制で、まあ、昔は多分予約制じゃなかったんですけど、最近予約制になって、まあ、2時間とかで1時間とかで予約して、しかも16ポンド、昨日自分為替たまたま言ってたんですけど、今1ポンド200円の世界になってるので、単純に計算するともう3000円オーバー、すごいですよね。で、日本と違って別に本当にサウナだけなんで、温泉とかそういう浸かるものもなく16ポンド3000円、本当にもうすんごい、もう本気で行かないとダメですよね。フラッと行く値段じゃなくなってきてるなと思いましたね。まあそもそもそんなに日本ほどそんなメジャーなものではないのかなとは思うんですけど、まあ高いなと思いましたね。だいたいこうロンドンの中心、こうまあなんかこう旅行観光地、まあそこから20分ぐらいかな、そのジュビリーラインっていうもので行って、そのカンニンタウン駅っていうのがあるんですけど、そこ降りて、でさらにそこから10分歩いてやっとたどり着く、結構まあ年季の入った建物で、まあぜひロンドンに旅行行く際は行って、まあすごいおすすめできるものでもないかなっていうところありますね。とにかく水風呂が、本当水風呂がプールみたいで深くてすんごい冷たいんですよ。これはなかなか多分上級レベルじゃないと辛いぐらいな感じでしたね。で基本的にもう本当にもう日本のああいうものと違うんで、説明をいろいろ最初スタッフの人から聞くんですけど、いかんせん英語なんでちゃんと理解できず、で下下ってサウナとかがいろいろあったんですけど、最初自分もうスチームサウナなんですかね、そこしか最初分かんなくて、全然暑くないなと思ってずっといたんですけど、そしたら隣のマイケルとかいう白人の人にすごいなんか隣でマッサージするよってすごい言われて、おそらく同性愛の人ですよね、もうすごい言い寄られて、でも最初わかんないんで、そういうなんかスタッフの人かと思ってイエスって言いそうになったんですけど、ちょっとそこはね勘ぐったとこもあって、なんかでもまあいい人だったんですけど、まあマッサージはいらないいらないって言って、そしたらそのマイケルがもっと熱いサウナが向こうにあるよっていいグッドインフォメーションくれて、で行ったら普通の乾燥サウナ、なんていうんですかね、日本によくあるサウナがあって、やっとちゃんとしたサウナにありつけて、で水風呂行こうと思ったら、そのもうとにかくやばい熱いサウナで、まあなんだろうな、なんかもう整うっていう感覚あんまりなかったですね。なんか全てが異国な感じだったので、まあ慣れたら慣れたでね、まあ楽しめるのかなと思いました。いやーなんかいろいろやっぱ外国は文化が違う分、まあ学ぶとこもあり、ちょうどこのまあイギリス行った時に、また全然話変わるんですけど、まあたまたま友達にこのクリスチャンがいて、まあ何回かこう食事とか誘われたりしてて、一緒にご飯を食べる機会があったんですけど、まあ僕あんまりそのキリスト教とかそんな詳しくもなく一緒にいたんですけど、そういえばと思って、そのラップでヒップホップでそのクリスチャンラップっていうジャンルがあるんですね。でこのジャンル思い出して、で僕が好きだった曲、そういえばあったなと思って、そのプリーストフッドっていう、もうクリスチャンラップの代表のグループなんですけど、その曲をなんか流して聴いてもらったら、すごいもう涙流して、これはクリスチャンだってすごい感動してたので、ああ本当に いいこと言ってるんだなってちょっと痛感したんで、ぜひこれをね2曲目としてちょっと聞いていただければと思います。それでは本日の2曲目でプリーストフッドで Your Love Goes On、 どうぞ。
Your love goes on and on and on, goes on and on and on, goes on and on and on, goes on and on and on.
Your love goes on.
Fujiyama。
まあ、こんな感じが クリスチャンラップって言ったらちょっと大雑把すぎるんですけど、大体1980年代ぐらいに、登場したと言われてまして、まあ、当時はねやっぱギャングスタラップとかこう不良な感じの、まあ、結構こう汚い言葉とかスラングでこう陰踏んでこうラップをしている方々多い中で、まあ、結構ねキリスト教の方とか、まあ、キリストの教えをこうあえてこうポジティブにねポジティブに、リリックにね載せて健全なメッセージとしてこう伝えてこう行こうというグループがこう当時結構出てまして、まあ、後々にそういった人たちのラップをクリスチャンラップと、呼ばれるようになりました。まあこういうなんかこう内面的なことでこうジャンルにされてるんですけど、やっぱ今聞いた曲みたいにわりかしやっぱクリスチャンラップってクリスチャンなんですかね。まあそういっただけあって結構ゴスペル要素が多いのかなとは自分は感覚的には思ってまして、だからわりかしこうやっぱね日本人の方、まあ僕もそうなんですけど。英語のラップなんて実際何言ってるか分かんないことが多いんですけど、まあ結構ゴスペル要素が入ってたりでちょっといいこういいリズム感だったりするので、結構クリスチャンラップっていうジャンルは僕は結構こう単純にこうまあ外面的に聞きやすくて結構好きですね。で今回本当にそのイギリス行った時にそのクリスチャンの友達にこうわあこれ本当にもうすげえいいこと言ってるって本当もう涙流して聞いてたんで、わあ本当にクリスチャンラップなんだってこう痛感して、ちょっと今回まあたまたまこのロンドンサウナの話をした時にちょうどこうあこういうことあったなと思い出したので、今回ちょっとご紹介させていただきました。結構このジャンルでは僕結構まだ好きなアーティストとか曲もあるので、まあ、今後もねここで流していければなと思います。まあ、なかなか多分普段こういうクリスチャンラップとかってこう聞く機会が少ないと思うので、まあこういった場所でどんどん発信していければなと思います。で、まあ、今回まあせっかくこのイギリス絡みになってましたので、もう一個紹介したいジャンルがそのヒップホップでございまして、で基本的にやっぱヨーロッパってそんなにやっぱヒップホップ文化ってこうアメリカに比べると弱いところがありまして、でもまあでも中にはやっぱねこうヒップホップ好きな人とかもいないわけではないので、でイギリスといえばグライムという音楽ジャンルがございまして、これがまあヒップホップなのかあれなんていうんですかね、まあ単純に言うとやっぱこう海外んヨーロッパの方っていうのがやっぱこうクラブとか行ってもハウスとか、テクノとかそういうダンスミュージックの方が多分こう一般的とか人気なんですけど、このグライムっていうのはそのハウスとかのミュージックにこうラップを乗せて、まあ、レゲエとかそういったちょっとブラックミュージックの要素を加えて発展していったのがグライムというイギリス発祥の音楽ジャンルであります。まあ本当単純に言っちゃうと、まあダンスミュージックの上でラップしてる、まあこういった感じの曲調です。結構なんかやっぱイギリスとかだと当時、まあ今はどうなんですかね、今ちょっと僕もなかなか分かんないんですけど、まあ2000年の早い段階なのかな、この辺で結構イギリスの中心にこう流行った音楽ジャンルでして、まあ、ここをねまずちょっとぜひ今回またこれも聞いてもらいたい人がいまして、まあ、本当グライムといえばぐらいな有名な方でディジー・ラスカルっていうイギリスの黒人のラッパーがいるんですけど、まあ、この人がもうまさに本当グライムのといえばという感じの方でして、まあ、今も活動されてますね。 本当にもう、まあ、これはもう聞いてみないとわからない感じなんですけど、ただ今回ちょっと自分が聞いてもらいたいのが、ちょっとグライムっぽくないグライムになっちゃったんですけど、 Going Crazy という曲なんですけど、なんか逆に忘れちゃったな、あの曲モッツ、バンド系のモッツの要素がちょっと入ってるグライムなのかなと。これ PV もぜひ見てもらいたいんですけど、この、まあ、ディジーラスカルで Going Crazy っていう風に調べれば出てくるんですけど、この PV がねすごい面白いんですよ。もうモッツの格好をしたおっちゃんたちが出てきて、多分モッツが好きな人からするとすごいなんか面白いと思うんですよね。そもそもモッツを知らない人もいるかもしれないんですけど、モッツっていうのも、これはヒップホップ関係なしにも音楽ジャンルで、何年なんだろうな、ちょっとね年代が覚えてないですけど、もともとビートルズとかもモッツから始まってる、人たちなんですけど、なんだろうな、でも多分今ファッションでも有名なのがモッツコートとか、なんかこうモスグリーンの紐がついたフード付きの、コートのことをモッツコートと言ったり、あとモッツの方々は基本的にベスパっていうバイクにたくさんミラーをつけて、ま、当時の結構不良文化でもあったのかもしれませんね。そのモッズ系のバンドの音楽を聴きながら、あとモッズスーツって言ってね、細いスーツ着て、モッズコート着て、ベスパにミラーたくさんつけて夜中暴走するみたいな、そういう若者の文化で、ヒップホップと同じ感じで、まあ、文化なんですよねモッズっていうのは。まあ、それが後々にこうモッズファッションだったりモッズ、音楽のジャンルにもなってきたりするんですけど、まあ、これもまさにやっぱイギリスを象徴する文化で、で今回、まあ、結構話しとれちゃったんですけど、このディジーラスカルの Going Crazy という曲はそのモッズ文化とちょっとコラボしてる感じはあるかなと思って、まあ、これ本当に YouTube で見てもらえれば結構わかりやすいです。でまあちょっとさすがにやっぱグライムなんで、こうハウスミュージックっぽいとこもあり、結構最初に、まあ、グライムとか聞く最初の入り口としては聞きやすい曲なのかなと思いますので、ぜひ聴いていただければと思います。それでは本日、最後の曲になるんですけど、ディジーラスカルで Going Crazy どうぞ。
I believe, I believe, I believe, I'm afraid. pass me a shovel, no pass me a shot. And make it a double, I'm a whole lot of trouble and I don't do subtle. It's all or nothing, I don't wanna juggle. No crabs in a bucket, I don't wanna huddle. I got my own name, trying to figure out the whole game. Going insane, 150 in the slow lane. Getting ahead of myself, I'm already thinking how can I better myself. Should I be somebody else, should I be pacing myself? I'm fast, I'm rocketing, if I get too carried away, there be no one to stop it, yo.
はい、ご視聴ありがとうございます。ディジーラスカルのゴーインクレイジーでした。今日ね、ご紹介した、まあ、グライムと、まあ、このクリスチャンラップの、プリストフとか、この辺は結構ヒップホップをまだ全然こう聞いたことない、興味ない方でも結構こう入りやすい曲かなと思います。結構メロディーも多かったり、ちょっとテンションが上がったりする感じではあるので、なんでね、この機会にちょっとヒップホップにこうちょっとこう踏み入れていただければなと思います。それではね、気づけば30分、経ちましたね。早いもので、最後の今月もサウナマン1号の部屋を、すいませんね、久々の一人でね、ちょっとね聞きにくかったりしたかと思いますが、お届けさせていただきました。ぜひ YouTube チャンネル北録レコードの方も、ご登録ご視聴していただければと思います。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。